残りの子らのレムナント話、金城重弘。
はい、皆さんこんにちは。今日まで、教会の集会は休んで、ネットで皆さんと一緒に礼拝いたしたいと思います。伊藤高木天にいましたも、慈しみ深いお父様、このような私たちに創造し世界のずっと彼方に君臨していたもあなたは、小さな私たちに目を留められて、私たちの賛美と礼拝を受け入れてくださることを感謝いたします。一人一人皆、願い事があります。必要があります。神よどうぞ、一人一人の必要に応えてください。あなたの御せつりに任せて、これからの生涯、信仰と勇気を持って歩んでいけますように。この第7日目安息日に、全世界でこの日を覚えておられる信仰の腹からの上に、神様の豊かな祝福を与えてくださいますよう、イエス・キリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。
祂祀る主の御招きある今、十字架を取りつつ、ゆかなし主と
節に移りましょうね。三節。
にもかくるるカルバリの山も恐れず惜しくゆかましい主と
季節に移りましょう。
天に投下され御霊に満たされ冠を望みてゆかましい
水くまでも行かん。 毎日毎日、新型コロナウイルスのことで、もう、全世界、これに不安と恐怖に襲われてますね。国連の WHO 世界保健機構は今まで、パンデミックの危険があると言ってましたけれども、可能性があると言ってましたけれども、とうとうパンデミックの宣言をしましたね。パンデミックというと世界的な流行病というんです。で、これはね、過去にもこのパンデミック、世界の疫病が あったことがありました。このヨーロッパにおいて14世紀から19世紀に至ってですね、黒死病ってご存知ですか？黒死病でね、3人に1人が死んだという疫病があったことがありました。で、思い出したんですけれども、大総統下巻、上巻の218ページから219ページにかけてこんなことが書いてありました。宗教改革の真っ只中でした。スイスでズイングリーという人、宗教改革者が起こっていました。1919年、スイス全国によって改革事業に大きな刺激が与えられたんですね。で、この大疫病、黒死病ですね。で、これが起こったために、これが起こったために人々は死に直面したとき、つい先頃買ったばかりの免罪符がどんなに虚しく価値のないものであるかを多くの人々は感じたというんです。で、今もコロナウイルスで、もうどんどんどんどん経済がもう破綻していく状態になっています。世界中です。そう。で、物が本当に価値のないものであること。当時は免罪符を買っておれば天国に行けると思って買っていたんですね。どんなに価値がない、価値のないものであるかと感じた。そして彼らはより確かな信仰の基礎を得たいという熱望、渇望が彼らに出てきたんですね。で、たくさんの人が疫病に倒れました。彼はズイングリーです。これ、ズイングリーという宗教改革者。彼も疫病に倒れました。で、彼は助かる望みがなかったほど衰弱して彼は死んだという噂が広く伝えられたというんですね。こうした試練の時にあっても彼の希望と勇気は揺るがなかった。彼は信仰を持ってカルバリの十字架を見つめ、罪に対する十分な贖いの備え物に信頼した。我々、こういうものに目に見えるものに頼るものがなくなった時、確かなこの頼るものがあるでしょうか。彼は死の門から帰ってくると、以前にも勝る大きな熱情を持って福音を述べ伝えた。彼の言葉には異常な力があった。そう。これがね、宗教改革に刺激を与えて、もっと大きく改革事業を進展させたきっかけになったというんです。あるいは、新型コロナウイルス感染拡大が神様が介入して最後に大いなる後の雨、大いなる叫びでもって御働きをこの完成させるという摂理であるかもしれません。で、これも別の話になりますが、数日前に電話がありました。2回電話ありました。それは、サンライズさん、お宅はどうしてローマカトリックをそんなに非難するんですかということでした。ちょっとイライラ 怒ってるような声でした。で、私は言いました。非難しているのではありません。聖書の預言から事実を発信しているんです。あなたは聖書のダニエル書と、あの大預言書、あの黙示録を読んだことがありますかって言ったら、いいえ、読んだこと、見たこともありません。って言うんですね。確かに、ローマ法王、今は教皇と言いますが、まあ立派なことを言っています。過去とは違うように見えます。平和、愛、一致、自由、人権の擁護、貧しい国は、富める国は貧しい国に富を分け与えなさい、ね。人種差別をしてはならない。もう彼は、フランシスコ、今の教皇は、もう、雷病みたいな、もう恐ろしい病人をハグしてやるし、それから、刑務所の、その囚人の足を洗うし、日本に来た時には、核を絶対持っちゃいけないと発信するし、ね、もう、この、世界の平和の使者として最も今人気があるのはローマカトリック教会の教皇です。で、今の教皇は初めてこの教皇あるいは法王としてもいいでしょうけどね、イエズス会が法王になったことは異例なことです。イエズス会って何ですかと聞くんですね。それは、カトリック教会にいろんな修道会がある。やれ、フランシスコ修道会、ドミニコ会、あるいは、聖オガスチの、修道会、いろいろあるんです。男性修道会、女性修道会といって、ある。そのうち、最もインテリな、秘密結社、修道会は、イエズス会であるんです、ということを話しました。これは、イエズス会というのは、1534年に、イグナチウス・ロヨーラという人が設立したんです。そこに、フランシスコ・ザベルもいたんじゃないですか？そうです。7人で創立した。7人のうちの2人、イグナチウス・ロヨーラと、フランシスコ・ザビエル、この二人が一番リードしていたんですね。そして、日本にこの間11月に来られたのは、フランシスコ教皇でした。フランシスコというと、かつてザビエルも日本に来たことがあったんじゃないですか？あ、来ましたね。って話しました。で、私はね、はっきりもう言いました。私たちはカトリック信徒を非難しているのではありませんよと。ローマカトリックの制度、巨大な組織、これを悪として人々に、警告を発信しているんですよということをはっきり言いました。もう全世界の人々はキリスト教というとローマカトリック教会とほとんどの人がそう思っています。しかしそれは間違いであるんですね。しかし今の教皇はもう謝罪したんじゃないですかと、その人が言うんですね。そうです。ヨハネ・ポール2世の時からもうあちらこちら旅して自分たちが、十字軍のこと、悪いことをしましたとか、ね、中世時代やったこと悪かったとか、謝罪しました。しかし、あれは、パフォーマンスですよと。ローマカトリック教会は、決して、変わらない。 変わらないんですよと言ったんですね。教皇はローマカトリック教会で無病説をこれをずっと持ってますからね。絶対に過ちを犯さない。教皇がエクスキャティドラーという時には過ちがないという意味ですね。だからこれは変わらないですよ。しかし、彼らが一旦有利な立場を築くと、また中世時代、暗黒時代にやったことをまたやることになっていますよと、はっきり言いました。中世時代のことですね。ダニエル書と黙示録の予言とおっしゃいますが、それはカトリックのずっと前に、書かれたものじゃありませんか？そうです。ずっと前に、今から2600年前にダニエル書は書かれました。しかし彼は、また2000年前に、ヨハネ黙示録が書かれた。それは、我々の時代、これからどうなっていくかということを予言した大予言者なんですよと言ったんですね。そう。ローマカトリック教会ができたのは、まあ、4世紀から6世紀にかけてできました。その時に、ローマ法王は、市場権、すなわち、全世界を治めるばかりが天と地と海とその中のすべてのものを支配することのできる権威があると暗黒時代に言っていました。この ローマカトリック教会にはどういうふうにできたかご存知ですかって言ったら、いや、あれはキリスト教でしょうって言うんです。これは実はこのキリスト教会と異教、ローマの異教と結合してローマカトリック教会というようになったんですよと言ったんですね。そう。で、その時4世紀から徐々に人目につかずに気がつかないうちにだんだん異教からいろんな教え、儀式、典礼がキリスト教会に入ってきた。法王至上権。法王は主なる、この地上における神だということ。聖画像、それから聖遺物を礼拝すること。これも入ってきました。そして、日曜日を聖日として礼拝するように変えてきたんですね。そして、6世紀になると、法王至上権が確立される。そして、長い巡礼の旅をしたら天国に行ける。あるいは難行苦行して天国に行ける。教会に大金を納めて天国に行ける。免罪符というのもありましたね。そう。そして11世紀になると、法王絶対無病説。絶対に間違わない。そして人間生来、不死、死なない、霊魂不滅というのも、異教からキリスト教に入ってきたんですね。そう。聖書は霊魂不滅は教えてない。非霊魂不滅なんですね。そう。そして諸聖人に祈ったり、聖母マリアに祈ったりする。いや、法王よりも、もっと、高いところにあるのが聖母マリアといって、ヨハネ・ポール2世でさえも、あるいはベネディクト16世も、あるいはフランシスコ今の教皇でも聖母マリアを拝むんです。そう。そして悪人はね、悪人は死んだら地獄で永遠に苦しめられる。永遠の狭く。こういう教えも入ってきました。そしてまた天国と地獄の間に煉獄というのがあって、ここで修行して良くなれば天国行けるようになるという教えも 入ってきた。これ免罪符ね、勝ったら天国行ける。そして、聖餐式はミサと言います。ミサ、これはあのキリストの体を象徴するパン、キリストの血を象徴するブドウ汁、これが実際にキリストの体、キリストの血になるという懸体説を信じるんですね。宗教裁判もありました。適齢、法王教のカトリック教会の洗礼は、これバケツに水を入れて適齢するんですね。頭に注ぐ。幼い頃に生まれてすぐも適齢する。聖書ではバプテスマといって沈めるんですね。バプテスマ、神霊式なんですね。こういうのが入ってきた。そしてローマカトリックのことをダニエルは7章と8章に恐ろしい小さい角という表現をしています。そう。そしてこの時々ローマ法の被る三重冠は天と地と海とそのすべてのものを支配する権威があるということを表しているんです。この7章、ダニエル書7章にで解き明かせばわかるんですね。例えばこのローマカトリック教会は意図高き者に適して言葉を出す、神様に対して自分は神であると言ったり、あるいは意図高き者の正当を悩ますクリスチャンを迫害する。暗黒時代8000万から1億人の人たちが殉教したと言われています。そして時と律法とを変える。時というのは安息日と性別された第7日目安息日を週の第1日に変更したのは我々の教会であると豪語してるんですね。で、律法を変える、実戒を変える。実戒を変えました。これは聖書の実戒、出エジプト記の20章とそれから申命記の5章に書いてありますが、実戒です。これをどう変えたかというと、イエス様は律法の一点一角も天が滅びても律法は廃れることはない、変えることはない、変えられることはないと言われたんですが、変えたんです。ローマカトリック教会を、教会の権威で、ここのあなたは自分のためにどんな形をも作ってひれ伏してはならない、省略してますがね、どんな形、偶像を作ってはならないという、その戒めが邪魔だからそれを取り除いた。で、三条が、この三条が二条になっているんですね。で、四条の安息日を覚えて、これを聖とせよ、6日のうちに働いて7日目は安息日ですよ、聖別された日、これを主の日を心に留めよ、これを聖とせよ。これはローマカトリックは主の第一日を聖日とするんです。で、あとはね、戒めがありますけれども、その十条を二つに分けて、貪欲、むさぼりを戒める十条、二つに変えた。こういうふうに神の律法を変えた。パウロは何と言ってるかというと、廃教の教会、不法の者、滅びの子が現れると予言してました。そしてすべて神と呼ばれたり拝まれたりする者に反抗して立ち上がり、自ら神の宮に座して自分は神だと宣言する。フランシスコ・ホーは神の天の黙示録に書いてある4章5章に書いてある白い神の御座を真似てみてください。両側にケルビムがある。そして法王が座っている。そして黙示録17章に書いてあるあの大陰符、 開教した教会は、もうその枢機卿たちは真っ赤な服を着、紫の衣を着て、そしてダゴンから、ペリシテ人の、ダゴンの神から来たとんがり帽子をかぶっていますね。これがキリスト教でしょうか。自ら神の宮に座して、そして我々はこの地上において全能の神の位置を占めている。レオ13世。皆さんこれキリスト教でしょうか？歴史を知らないといけないですね。そう。ダニエル書7章20節には、この角、小さい角、大きなことを語る口がある。大きなことを語る口というのは、私はこの地上における神であるとか、全能者であるとか、大きなことを語る口。黙っていていいんでしょうか、この制度。カトリック教会の人じゃなくて制度。この巨大な組織は、サタンが作った一大傑作と、各時代の大総統に書いてます。ね。ヨハネは何と言ってるかというと、反キリストと呼びました。反キリスト。アンティクライスト。宗教改革者のルターはじめ、ズイングリー、ノックス、ウェスレー、みんな宗教改革者たちは、ローマ法王教のことを反キリストと呼んだんです。ヨハネは、黙示録に何と書いてるかというと、海から、13章には、海から登ってきた、この、獣、豹のような獣、神を汚す数々の名がついていた。17章を見ると、赤い獣に乗った大淫婦。淫婦。女という時には、予言で、純潔な女の場合は、純潔な教会。大淫婦は、これは、みだらな、廃墟した教会を表してるんですね。そして大淫婦をバビロンと言ってる。バビロンと言ってるんですかと、電話かけてくれた人が、言いました。で、ダニエル書黙示録、もし、読んだことがなければ、あるいは、ローマカトリック教会がどのように、いつ、あるいはイエズス会がいつ何の目的で創設されたか知りたければ、本を送りますけどいいですか？歴史と聖書の予言という本があります。別名、各時代の大総統送りましょうかって言ったら、よろしくお願いしますと、今度は柔らかい声に変わってきたんです。そう。そして、じゃあ、あなたの住所、ください。あなたが私のメールアドレスに住所を書いて送ってくださいますかって言ったら、いえいえ、今、住所あげますと言うんですね。そして住所もらって、歴史と聖書の本を送りました。嬉しかったね。よろしくお願いしますということでした。で、今、私たちが学んでいるのは、中世時代ヨーロッパで、政治、経済、宗教を全部支配したローマ、カトリック教会。頂点に立つのは、ローマ、法王でした。1260年間、これも実に、ダニエル書の7章の25節に予言されていた通りであったんですね。まあ、詳しいことは言いませんが、で、今日は、テーマはね、最後の誠の教会について学んでみたいと思うんです。それどこにあるかというと、聖書から。ね、黙示録12章の17節。竜というと、前後関係。聖書解釈するときに最も大事なことは、第一の関係は前後です。前後関係、文脈です。竜はサタン、悪魔を表す。 で、女は各時代の神の教会を表すんです。で、竜は女に対して怒りを発し、過去においてそうでした。バビロン、ペルシャ、ギリシャ、ローマ、アッシリア、エジプト、国家権力を通して神の民を迫害してきました。で、ここで見たいのはね、女に対して怒りを発し、女の残りの子らというと、残り、最後の神の教会に対して怒りを発してくる。最後の戦い。じゃあ、この終わりの時のね、キリストの最後の教会はどこであるかということを見つけることができる。二つの特徴がある。一つ、神の戒めを守る。神の戒め。神の戒め、十戒全部守る。ある教会はね、十戒は十字架で廃された、守らなくてもいい。守らなくても救われると言います。イエス様はそんなことを教えなかった。十戒を守る。第四条第七日目安息日も含めて、全部守るように教える教会だということです。二番目の特徴は、イエスの証を持っている者たちと書いてます。イエスの証を持っている教会。この二つ、全世界でキリスト教会を探し回って、この二つの特徴を持っている教会を探せばいい。じゃあ、イエスの証について、見てみましょう。イエスの証とは何かというと、黙示録19章の実説にちゃんと聖書が解説してる。そこで私は彼の足元にひれ伏して、私のヨハネ、天使を拝そうとした。天使拝んではならない、絶対に。天使礼拝するところもありますが、すると彼は言った。そのようなことをしてはいけない。私はあなたと同じしもべ仲間であり。この言葉気をつけててくださいよ。あなたとヨハネと同じしもべ仲間であり、またイエスの証人であるあなたの兄弟たちと同じしもべ仲間である。ただ神だけを拝しなさい。イエスの証は、すなわち予言の霊であると回答を与えています。ね。イエスの証、予言の霊。とすると、黙示録18章、12章の17節。神の戒めを守り、イエスの証を持つ教会どこにあるだろうかと探せばいいんです。黙示録さらに22章の8節を見ると、私が見聞きしたとき、それらのことを示してくれた御使いの足元にひれ伏してまた這いそうとした。そんなことをしてはいけない。と叱られるんですね。私はあなたやあなたの兄弟、ここ気をつけてくださいよ。あなたの兄弟である預言者たちと書いてある。ね。さっきはあなたの兄弟と言ってました。ここではあなたの兄弟である預言者たちや、この書の言葉を守る者たちと同じしもべ仲間である。神だけを拝しなさい。だから、あなたと同じ兄弟仲間である。というのは、ヨハネと同じ預言者だということです。最後の教会は、預言者を持っている教会なんですね。で、さらにもう一つ。ペテロ第一の手紙一章の十節、この救いについてはあなた方に対する恵みの言葉を予言した預言者たちも尋ね求めかつつぶさに調べた。彼らは自分たちのうちにいますキリストの霊、預言者のうちにいます霊はキリストの霊、預言の霊というんですね。だからキリストの苦難とそれに続け行こうとあらかじめ証しするから、キリストの証、イエスの証、預言の霊とも言うんです。わかりました？ね。この預言の霊を持つ教会、預言者が、を持つ教会、これを探せばいいんです。まとめましょう。イエスの証とは、黙示録12の17、この教会に対して、竜は、サタンは、 怒りを発して、そして戦いを挑んでくるんです。イエスの証はすなわち預言の霊である。預言の霊を持っている者たちは預言者と言うんです。で、終わりの時代の預言者は、セブンスデイ・アドベンチスト教会は、エレン・G・ホワイトと信じています。ありとあらゆるテストをしました。エレン・G・ホワイトは、どうして預言者と信じるかというと、夢は幻を通して示された教えが、聖書全体と完全に一致する。そう。一致しなければね、預言者ではない。偽預言者です。世の終わりは、には多くの預言者が現れるであろう。気をつけなさいとイエス様おっしゃった。ね。この夢や幻を見せられた預言者だという人、これイザヤ書の8章の20節、どうやってテストするかというと、起きてと証によってテストしてみなさい。もしそれにかなわっていなければ、光がない、禁定訳では。預言者ではないということ。偽り者だということですね。たくさんいます、今。コリント第一の手紙14章の32節に、これ大事な聖句です。預言者の霊は預言者に服従する。もし預言者が現れたとするならば、その前の預言者と一緒、一致する、調和する。その前の預言者と調和する。パウロとヨハネと、あるいはエレミア、イザヤ、そして、モーセ、ね、サムエル。過去の預言者と一致していなければ、偽の預言者であるんです。エレン・G・ホワイトは、聖書全体と一致するということを、我々の教会は、認めてエレン・G・ホワイトを最後の教会として、受け入れたんですね。そして、最後の誠の教会、女の残りの教会は、神の戒めを守るように教え、イエスの証、預言者が与えられているということ、もう一つ、この最後の教会には、黙示録14章の6節から12節まで、三天使の使命が与えられている。地球最後の使命。人々をキリストの再臨に備えさせる使命。第一、第二、第三天使。これちょっと細かくやりましたけれども、これ、すべてのあらゆる民族、部族、国語、民族に述べ伝えるために、永遠の福音を携えてきて、そして、神の裁きの時が来たと伝える第一天使の使命。第二の使命は、バビロンは倒れた。このバビロンは、キリスト教会であるけれども、廃墟した教会をバビロンと言ってるんです。後で見ます。ね。バビロンはもう倒れた。道徳的に大敗したという宣言をする。第三の御使いは、獣とその像とその刻印を受ける者に対して、神様はどんな恐ろしい威嚇すべき恐怖すべき警告の使命を与えておられるかということです。三つの使命。そしてこの三天使の使命はね、今キリストはどこで何をしておられるかということを明確に示す。天の至聖所にイエス・キリストは最後の取りなしをしておられるということです。そこに目を向けさせる使命。バチカンに、ローマ法に目を向けさせることではありません。真のキリストは天で最後の取りなしをしておられる。で、黙示録18章を見ると、本当の神は、バビロンと言われるローマカトリック教会に、バビロンから出てきたプロテスタント教会、新教教会にも、多く神の民がいるんだそうですよ。これ、 セブンス・アドベンチスに対する警告です。真の神の民はカトリックの中にいる。カトリックの制度、巨大な組織は、我々これは悪の組織であるということを警告しますが、そこに真の神は多くいるというんですね。で、大いなる御使いが言った。倒れた。大いなるバビロンは倒れた。そしてそれは悪魔の住むところ、あらゆる汚れた霊の巣窟、またあらゆる汚れた憎むべき鳥の巣窟となった。すべての国民は彼女の官員に対する激しい怒りの葡萄酒を飲み、地の王たち、地の商人たちも、彼女の極度の贅沢によって官員する。不法な関係。金融関係。で、14節、4節。私はまたもう一つの声が天から出るのを聞いた。私の民を彼女から出てきなさい。離れ去りなさい。英語では出てきなさいって言うんです。だから私たちは、あの、偶像礼拝の、全く非聖書的な教えをしている巨大な組織から出てくるようにメッセージを発信しているんです。永遠の福音を。エレン・G・ホワイトが何と言ってるか見てみましょう。真の預言者が。ローマ・カトリック教会の中に真のキリスト者たちがいることは事実である。この教会に幾千のものは自分たちに与えられている最善の光に従って神に仕えている。彼らは神の言葉を手に入れることが許されていない。そう。神父、司祭、枢機卿、法王の言うことに全く従うように教えられているんです。しかし自分の良心に従って光に歩んでいる人たちがいる。だから彼らは真理に気がつかないのである。彼らは生きた心からの奉仕と単なる形式や儀式の繰り返しとの間の著しい相違に気づいたことがなかった。上辺だけの満たされない信仰の中で教育されたこれらの人々を神は優しい憐れみを持ってご覧になっている。神は彼らを取り巻いている濃い暗黒に光が差し込むようにされる。神がイエスのうちにある真理を彼らに示されるので、やがて、今もね、カトリックから出てる人たちが多く出てきましたよ。やがて多くのものが神の民と共に立つのである。ここで皆さんに動画見て、見せましょう。最近、スティーブン・ボーという人、アンカーというミニストリーをやってる。その人、スティーブン・ボー先生が、彼の YouTube を見て、司祭だったの、枢機卿だったのかな、ちょっとわからないけども、ちょっとだけ見せましょう。できる？その人がね、YouTube を通して、スティーブン・ボー先生の説いているのが、現代の真理であるということを知って、カトリックから出てきた最近動画があります。カトリックの神父ですね。はい、少しだけ見ましょう。
Un saludo muy cordial, mis queridos amigos, televidentes del programa Zoom TV. Hoy tenemos una reunión muy importante aquí en la ciudad de Barcelona. Es 30 de enero del año 2020 y tengo conmigo aquí a dos nuevos amigos que recién conocí personalmente durante esta semana de conferencias que hemos tenido acá sobre el libro de Daniel.
この人も前にカトリックからセブンス・アドベンチスになったんです。ダニエル書、黙示録を勉強して。で、この人の名前今ちょっとわかりませんが、この人はカトリックの
José Antonio Yorca.
Cristo.
Vamos hoy a hacer una entrevista con mi amigo José Antonio, a quien conocí por internet por mucho tiempo, pero luego ahora tengo el honor de conocerlo personalmente. Hoy le vamos a hacer una entrevista a él. Y va a ser muy interesante, creo, para nuestros televidentes, el testimonio que usted va a compartir con nosotros.
Solo quiero darles un poquito de trasfondo
de lo que vamos a hablar en nuestra entrevista.
José Antonio
ha sido sacerdote por muchos años. Él tiene en el presente, ojalá que no se ofenda cuando mencione su edad, pero tiene 74 años, ha sido párroco de la Iglesia Católica por mucho tiempo, y nos...
勇気がありますね. 真実を求めてる人が. OK? はい。はい。 ね、 エレン・ジー・ホワイトこう言ってる大聖堂月刊の 321 ページ。 一つの制度としてのローマ・カトリックは、この教会の歴史上のどの時代においてもそうであったように、今日もキリストの福音と調和するものではないと書いてあるんですね。そしてこの教会はね、この教会は再び世界を支配すること。これが目的。2番目。 また迫害を復活させる。有利な立場になった時に迫害を復活させる。またプロテスタントが行った全てのことを無効にする。この三つ、ローマ・カトリック教会の目的。そしてそのために決定的な戦いの準備として今、その感化力を広げているんです。実に上手な、あのエデンの園において最も美しい黄金の翼を持つ 蛇を媒介して、エヴァが騙された。ように、最も素晴らしい平和の使者と称えられ、賛美されている、ローマ王のパフォーマンスである。有利な立場に立ったら、彼らは自分たちの目的を行動に移すんですね。そして、大聖堂議官の 92 ページ。 バビロン構成する諸教会、プロテスタント教会は、霊的暗黒と神からの離反に陥っているにも関わらず、その中にはまだ真のキリスト者がどれくらいいるって、数多くいると言っています。たくさんいる。日曜教会。これ我々セブンス・デイ・アドベンチスト覚えていなければならないと思います。あのね、ローマ・カトリックの正体を知って出てきた有名な人が今もう亡くなった。アルバート・リベラ。この人はアメリカの出版業を通してね、漫画でわかりやすく、カトリックの正体を暴露して、もう亡くなった。それからね、シャロットという修道女性修道院長が命を懸けて出てきて、声を枯らしてアメリカの お母さんたちに警告するといって、声を枯らして、警告を発していた人がいます。ある日突然いなくなった。暗殺されたかもしれない。アブラハム・リンカーンのね、ケネディのように暗殺。私はそのテープ持っていましたけれども、あんまり引っ越すのでどこに置いてるかわからん。あるかもしれません。 ついでにね。あれ?アドベンチストライフに載ってた記事です。花田先生が載せてた記事。ブラジルで各時代の大聖堂を読んでいる神父に会ったんです。神父さんはね、この文書伝道者がやってきた。あなたが売っている本の中で、エレン・ジー・ホワイトはたくさんの本書きましたね。 本の中で、私が好きなのはこれだよと、大聖堂だって言うんです。私はエレン・ホワイトのファンです。神父はアドベンチスト教会が真理を持っていることを知っていることを告白しました。そうでしたら、あなたはなぜ改宗しないんですか? すぐそこにアドベンチストの教会があるんじゃないですか、言った。なんと答えたかというと、神父さんは、それはあなたたちがとても悪い証をしているからです。セブンステイが。私はアドベンチストの方々の生活ぶりを知っていて、私がアドベンチストに改心をしたと私の信徒たちに伝えたら、いい証にはなりません。アドベンチスト教会は大いなる真理を持っていますが、そのメッセージを生きることができないでいます。恥ずかしいね。私は去年の痛いしでの司教会議に招待されました。私たちはそこで大総統の勉強会をするために真夜中に集まったんですよ、と言った。真夜中に。イエズス会もね、あの大総統の本をこっそり読んでる人たちがいるそうですよ。うん、彼は言いました。あなた方アドベンチストは自分たちだけがベストなクリスチャンだと思っているかもしれませんが、カトリックでも多くの司祭、司教たちが真剣に予言を研究しています。彼らは土曜日と日曜日の論争が立ち上がる時を狙って待っているのです。その時にしっかりと安息日の真実を取り入れ、数千のクリスチャンのカトリック信者を真理に導くのです。そこで私たちカトリックは、あなたたちアドベンチストが終わらしきれない働きを終わらせるのです。これエレン・ジー・ホワイトが言ってますよ。彼らの方がもっと熱心に熱意を持って働きを終わらせるって。だからね、なぜ出てくるんですか？彼女から我が民を出てきなさい。ローマカトリック、日曜教会から。なぜ？日曜礼拝は神の聖書の聖書じゃないんです。死んだらすぐ天国行く、地獄行く。聖書が教えてないから。そういう誤ってる教え。こんなたくさんのこの間違った教えをしている教会からは出てくるべきです。勇気を持って。子羊学徒からどこへでも行く。ね。だから、エペソ5章の11節でね、身を結ばない闇の技に加わらないで、むしろそれを指摘してやりなさい。明るみに出しなさいと新改訳聖書は言ってます。明るみに出しなさい。暴露しなさい、禁定訳。だから、カトリックの教会にいる信徒を非難しているのではなくて、この悪の制度を私たちは暴露、正体を暴露しているんですね。各時代の大総統の下巻の375ページからちょっとお読みします。神はどの時代においても世俗と教会の罪を責めるためにご自分のしもべたちを使わされた。少し飛んで、神の霊がエリアに臨み、悪王と背信の民を牽責されたのと同じように、彼らにも神の霊が与えられた。彼らは聖書の明白な言葉、すなわちこれまで伝えることを躊躇していた真理を伝えずにはおられなくなった。彼らは真理と魂を脅かす危険とを熱心に宣言せずにはおられなくなった。彼らはその結果がどうであろうと、主が彼らに与えられたその言葉を語った。そして人々は、その警告を聞かなければならなかった。次の文章ですね。第三天使の使命もこのようにして宣布される。それが非常な力で伝えられる時が来るならば、主は謙遜な器を通して働かれ、主の奉仕に献身した人々の心を導かれる。働き人は学歴ではなくて、聖霊を注がれることによって資格を与えられる。信仰と祈りの人は、聖なる熱意に燃えて出て行き、神から与えられた言葉を宣言せざるを得なくなる。バビロンの罪は暴露される。 バビロンの罪は暴露されなければならないんですね。教会の法令を政権によって強制することの恐るべき結果、心理術の侵入、法王権の密かではあるが、急速な発展などが皆暴露される。これらの厳粛な警告によって人々は動かされる。こうした言葉を聞いたことのない者が、幾千となく耳を傾ける。バビロンとは、その誤りと罪のために、また天からの真理を拒んだために倒れた教会であるということを聞いて彼らは驚くのである。なぜ人は滅びるかというと、真理に、彼らが滅びるのは、自分らの救いとなるべき真理に対する愛を受け入れなかった報いである。彼らは知らないで、与えられている光に従っている。やがて、現代の真理が教えられると、この忠実な人たちは、立つに違いないですね。多く。で、私たちセブンステイアドベンチスト、女の残りの子らと言っています。ああ、皆さんセブンステイアドベンチスとは、預言者が言っているように、廃墟に廃墟を重ねて本当に残念です。だけれども私は、セブンステイアドベンチストから出ないです。なぜ？セブンステイアドベンチストは真理を持っている。ただその真理に生きていない。もう、本当に私たちの教会も、大変な危機に直面してますよ。やがて、もう落ちかかろうとするところまで来るそうです。けども、落ちはしない。なぜかというと、この教会になおも、真理に忠実な人たちが少数ながら、いるんです。見てください。嵐が迫ってくるとき、第三天使の使命を信じると公言しながら、真理に従うことによって清められていなかった多くのものが、英語では大部分とかよ。大部分。が、その信仰を捨てて反対の側に加わる。女の残りの子らですよ。神様はもう一度この教会を振るいます。そして、多くの者がユダみたいに信仰を捨てて、多くの星、指導者も暗黒に追い落とされると書いてます。そして彼らは、雄弁な才能ある人々は、以前の兄弟たちにとって最も苦い敵となる。これ全部読む時間がありません。大変な危機が、近い将来やってきます。神様は公平です。ご自分の真の民をね、カトリックにもたくさん持っていらっしゃる。日曜教会にもたくさん持っていらっしゃる。セブンステイアドベンチストから多く不忠実なものは振り落とされる。大事なことは、組織に留まっているから救われるのではない。大事なことは、個人的に神とのつながりを持っていることです。ね。はい。これ、だんだん、私たちの教会に、これ、セブンスターアドベンチスト。これは、プロテスタント教会。これは、カトリック教会。どこの教派にも、三角と丸がある。ね。丸。光に、真実を求めている人たちが、いるんです。我々の教会に中途半端な生ぬるいラオデキアの者たちがいる。二つのグループが発展していく。そして日曜休業礼の時に徹底的に私たちの教会は振るわれるんです。そしてだんだん世俗に向かってエキュメニカル、キリスト教一致運動、今一致運動が盛んですね。そして日曜休業礼でガタッと多くのものが落ちる。神様は公平に裁かれるんですね。そして、たくさんのものからこの矢印、 多くの者がバビロンから出てきて生ける神の印を受ける。そしてここは獣の刻印を受ける。神に忠誠を尽くすか、人間にの権力に忠誠を尽くすか。セブンステンアドベンチに対する警告です。我々一人一人に対する。このように後のものは先になり、先のものは後になる。2巻の445ページ。今真理を信じていると告白している者の少数の者がついには救われると書いてます。少数の者。厳粛ですね。ね。残りの者、これ英語でレムナントと言います。ここもユダヤ人、ギリシャ人関係ない。イエス・キリストを救い主として個人的に受け入れる人が真のイスラエルと新約聖書を教えています。だからユダヤ人からもね、救われる人がいます。カトリックからも、日曜教会からも、そして真のイスラエル、残りの者、レムナントだけが救われると、ロマ書9章の27節に書いてますね。黙示録7章の9節。その後私が見ていると、見よ。諸の民族、部族、国民、国語から、あらゆる世界の人たちから、光を求め、真実を求める人たちに、真理が届いて、たくさんの人が、数えきれないほどの大勢の群衆が白い衣を身にまとい、シュルの枝を手に持って、ミサと子羊との前に立ち、大声で叫んで言う、救いはミサにいます、我らの神と子羊から来ると。ね、おいなる群衆、レムナントのレムナントが最終的に救われるんです。セブンステンアドベンチストの教会に席を置いているから救われると思ったら大間違いです。ね、最後まで耐え忍ぶ者は救われるとイエス様おっしゃいましたね。子羊が行くとからどこへでもついて行きましょう。私たちのために命を捨ててくださったお方。ね。最後まで、イエス様についていきましょう。はい。それでは、最後の賛美歌を歌いましょう。 み深い天のお父様、あらゆる分野で創造しくなってきたこの地球、我々の世界、しかし神様は真実を求め真理を求める人たちをいつかすべての民族国語から部族から集める時がやってきます。そして今誠にこれが真理だと初めて知って、この現代の真理に入ってきている人たちもいます。主よ、どうぞあなたの御業が一日も早く終わって、あなたの御国を迎えることができますように。私たち個人的にいろんな問題があります。しかしイエス・キリストのために、イエス・キリストご自身のために我々作られたのですから、イエス様のために生きたいと思います。イエス様のために天国に行きたいと思います。あなたの恵みと平安が一堂の上にありますように。救い主イエス様の御名によってお祈りいたします。アーメン。
以上をもちまして、本日のメッセージを終わります。セブンスデイアドベンチストの使命は三重の使命、または三天使の使命であります。サンライズミニストリーはこの現代の真理をメディアを通してできるだけ多くの方々に聞いていただきたいと願っております。来るべき終末事件、キリストの再臨に備えるメッセージを CD でお聞きになりたい方、もしくは DVD でご覧になりたい方は、次の連絡先にお申し込みください。郵便番号 905-0428 沖縄県国頭郡今帰仁村阿座今泊1471サンライズミニストリー、電話0980-562783、電話0980-562783、ファクシミリ0980-562881、ファクシミリ0980-562881、 E メールアドレス contact@srministry.com。なお、説教 CD の内容は、ホームページ上でも配信しております。ホームページアドレスは、www.srministry.com。 オンラインメッセージのページからお入りください。皆様の上に主の御恵みと御祝福が豊かにありますように。